姿勢通信11項目。7、子ども・妊婦のインフルエンザ予防接種費用を一部助成します。ニュー英語簡単譜。インフルエンザの発症及び重症化を予防するとともに、子育て世帯の経済的負担を軽減するため、10月1日火曜から子どもと妊婦のインフルエンザ予防接種費用を一部助成します。対象、接種日時点で市に住民登録がある生後6ヶ月から小学6年生まで、中学3年生、高校3年生の子ども及び妊婦。助成回数、生後6ヶ月から小学6年生まで1年度2回、中学3年生、高校3年生の子ども及び妊婦1年度1回。助成額、1回上限1000円。接種期間、10月1日火曜から令和7年1月31日金曜。申請方法等、詳しくは市ホームページを確認してください。二次元コードがあります。問い合わせ先、健康課保健予防グループ保健センター内、電話373511。8、介護保険事業の運営状況をお知らせします。第8期介護保険事業計画令和3年度から令和5年度の最終年度となる令和5年度の介護保険事業の運営状況についてお知らせします。1、要介護・要支援認定者数。要介護・要支援認定者数は2117人で、令和4年度末から60人増加しました。グラフ、要介護・要支援認定者数の推移。グラフの説明、色分けされた積み上げ式棒グラフです。縦軸、人数、0人から2200人。横軸、年度、令和3年度末、令和4年度末、令和5年度末。令和3年度末と令和4年度末は認定者数の合計のみ。令和5年度末はそれぞれの介護度別の人数と認定者数の合計を読みます。単位、人。令和3年度末、2017。令和4年度末、2057。令和5年度末、要支援1、387。要支援2、370。要介護1、468。要介護2、287。要介護3、225。要介護4、231。要介護5、149。令和5年度末、合計、2117。各年度末のそれぞれの介護度別の人数の割合に大きな変化はありません。グラフ終わり。2、介護給付費及び介護予防日常生活支援総合事業費の状況。介護保険サービスを利用すると、サービス費用の1割から3割を利用者が負担し、残りを介護給付費としてお支払いしています。表1、 介護給付費の状況、令和5年度、表の説明、横の欄、区分、支給額、区分は5つです。介護サービス等給付費、27億6492万4825円、介護予防サービス等給付費、1億6663万7890円、高額介護サービス費、8174万5224円、審査支払い手数料、190万6258円、特定入所者介護サービス等費、5148万5910円、合計30億6670万107円。表終わり。介護予防日常生活支援総合事業、総合事業は被保険者が要介護要支援状態となることを予防し、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するための事業です。表2、介護予防日常生活支援総合事業費の状況、令和5年度、表の説明、横の欄、区分、支給額、区分は3つです。介護予防生活支援サービス事業費、9277万2237円、一般介護予防事業費、292万9215円、審査支払い手数料、18万7339円、合計9588万8791円。表終わり。括弧3、介護保険料の収納状況。介護保険制度は、介護保険料、65歳以上の第1号被保険者分と、40歳から64歳の第2号被保険者分と、公費、国、愛知県、岩倉市の負担により運営されています。なお、65歳以上の第1号被保険者の保険料収納状況は次の表の通りです。表3、介護保険料の収納状況元年分。表の説明。縦の欄、付加額、収納額、収納率。横の欄、令和3年度、令和4年度、令和5年度。各年度ごとに収納額と収納率を読みます。令和3年度、収納額、7億360万900円、収納率 99.0%。 令和4年度、収納額7億168万2000円、収納率 99.0%。 令和5年度、収納額6億9468万6000円、収納率 99.1%。 表終わり。問い合わせ先、長寿介護課介護保険グループ、電話 38-5811。 9、水道水を安心して飲用していただくために。水道水を安心して飲用していただくために、水道法に基づき、 水質検査を実施しています。令和5年度の水質検査の結果は、すべての地点で基準を満たしています。水質検査の概要。毎日検査。水道水の色、濁り、消毒の残留効果について、市内の11箇所の給水栓、蛇口の水を確認しています。毎月検査、水道法で定められた一部の水質基準項目について、市内の9箇所の給水栓の水を検査しています。水質基準項目によっては、年1回または年4回の検査をする項目があります。水質検査の計画と結果は、市ホームページで確認することができます。詳細は次の表の通りです。表1、全51検査項目のうち、毎月行っている検査項目の給水栓水の年間平均値です。表の説明。横の欄、毎月検査項目。検査項目は9項目。一般細菌、大腸菌、塩化物イオン、有機物、pH 値、味、周期、色度、濁度。縦の欄、水源名、測定場所。測定場所は9箇所。第一水源、辻田公園。第二水源、自然生態園。第三水源、第一場児童遊園。八剱町水源、八剱中児童遊園。東町水源、白山公園。野寄町水源、野寄児童遊園。園町西水源、第七児童館。園町東水源、竹林公園。岩倉団地排水場、団地21棟。検査項目ごとに基準値等と給水栓水年間平均値等を読みます。なお、給水栓水年間平均値については、最大値及び最小値の測定場所のみ読みます。一般細菌、基準値等100集落パーミリリットル以下、すべての測定場所0。大腸菌、基準値等検出されないこと、すべての測定場所不検出。塩化物イオン、基準値等200ミリグラムパーリットル以下、最大値第一水源辻田公園 32.8、 最小値第二水源自然生態園 7.1、 有機物基準値等 3mg パーリットル以下、最大値第二水源自然生態園 0.6、 その他第三水源第一場児童遊園以外の測定場所は、定量下限値の 0.2 を下回っています。pH 値、基準値等、5.8 以上、8.6 以下。最大値、第一水源、辻田公園、8.1。最小値、園町西水源、第七児童館、7.0。 味、基準値等異常でないこと、すべての測定場所異常なし。周期、基準値等異常でないこと、すべての測定場所異常なし。色度、基準値等5度以下、すべての測定場所 定量下限値の 0.5 を下回っています。濁度、基準値等2度以下、すべての測定場所、定量下限値の 0.1 を下回っています。表終わり。PFOS および PFOA の検査結果。市では保有している自己水源のうち、最も排水量が多い岩倉団地排水場の給水栓で、年1回の検査を実施していましたが、PFAS の社会的関心が高まっていることもあり、令和6年度は岩倉団地排水場以外の水源においても検査を実施し、すべての水源の給水栓において、暫定目標値50ナノグラムパーリットルを下回りました。ナノグラムパーリットルとは、水1リットルあたり10億分の1グラムの物質が溶解していることを表します。詳細は市ホームページで確認することができます。詳しくは市ホームページと二次元コードがあります。表2。表の説明。横の欄、水源名、採水場所、PFAS の検査結果。水源は9つです。単位、ナノグラムパーリットル。第一水源、昭和町辻田公園、定量下限値の5を下回っています。第二水源、北島町自然生態園、定量下限値の5を下回っています。第三水源、第一場町第一場児童遊園、定量下限値の5を下回っています。八剣町水源、八剣町八剣中児童遊園、15。東町水源、東町白山公園、23。園町東水源、園町竹林公園、19。園町西水源、園町第七児童館、18。野寄町水源、野寄町のより児童遊園、定量下限値の5を下回っています。岩倉団地排水場、東新町、岩倉団地21棟、49。表終わり。問い合わせ先、上下水道課上水道グループ、電話38-5816。10。愛車が狙われている。簡単譜。自動車盗難被害の実態とその対策。二重簡単譜。括弧1。自動車盗難被害の実態。令和6年上半期。1月から6月の県内における自動車盗難件数は425件で、前年と比較して97件の増加。市内においても上半期の自動車盗難件数は5件となっています。特に狙われている自動車は、海外でも人気のランドクルーザー、アルファード等となっています。括弧2。主な手口。自動車に搭載されているネットワークに侵入して、ドアロックを解除したり、エンジンを始動させたりして盗み出す手口のほか、最近脅威となっているのが、電子機器を使い、自動車から出ている電波と直接交信して、キー情報を読み取り、ドアロックの解除とエンジンを始動させ、盗み出す手口など、この種の犯罪は 年々複雑巧妙化しています。3盗難防止対策は一手間かけて、外付けのハンドル固定装置、がっちりとタイヤロックなどの物理的に強固な盗難防止対策を行ってください。4駐車場対策、防犯対策用品の購入費の一部を補助しています。盗難防止対策と合わせて駐車場対策も行うことで、さらに二重三重の防犯効果が高まります。1シャッター付き車庫。2スマホ連動型防犯カメラの設置。3センサーライトの設置など、さまざまな盗難防犯対策を施しましょう。5自動車盗難によって起こる悲劇の数々。1自動車がないのにローンだけが残る。2車内に残したクレジットカードや運転免許証等が不正に使用される。3自動車が発見されても損傷が激しくボロボロでもう乗ることができないなど、仕事や日常生活においても重大な支障が生じます。ナンバープレート盗難防止ネジ無料取り付けキャンペーンの開催。市では江南警察署と連携して自動車盗難防止キャンペーンと合わせて、自動車のナンバープレート盗難防止ネジの無料取り付けを行います。このネジは特殊な構造で簡単に取り外しができなくなります。先着50台でネジがなくなり次第終了となりますので、お早めにお越しください。輸入車等一部取り付けができない場合もあります。時10月17日木曜午前10時から、ところアピタパワー岩倉店3階駐車場。秋の安全なまちづくり県民運動、10月11日金曜から20日日曜。問い合わせ先、共同安全課防災安全グループ、電話385831。11ピンク色の封筒が届いた人は、定額減税補足給付金調整給付の給付手続きをお忘れなく。定額減税補足給付金調整給付の受け取りには手続きが必要です。給付金の受け取りに必要な確認書は、7月1日に対象者のみにピンク色の封筒で送付しましたので、届いた人は確認書の内容を確認し、必要事項を記入の上、必要書類を添付して提出してください。提出された確認書を受け付け、内容を審査した後、順次給付をします。封筒の写真があり、その下に、この封筒が届いた人のみが対象の給付金です、と書いてあります。提出期限、10月31日木曜必着。期限を過ぎると給付が受けられません。なお、記入漏れや必要書類の添付漏れが多く見受けられますので、同封の記入例をご確認の上提出してください。定額減税補足給付金調整給付 事業臨時窓口の設置。市役所2階に臨時窓口を設置しています。ご不明な点等はお問い合わせください。設置期間10月31日木曜まで予定。調整給付専用ダイヤル電話225224。詳細は市ホームページと二次元コードがあります。問い合わせ先、企画財政課企画政策グループ電話385805。市政通信を終わります。